皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。昨年はルカの福音書を中心に説教しました。今年は主にマタイの福音書から聖書日課に従い説教する予定です。そして今日は先ほど朗読していただいた通り、聖書の中でも最も有名な箇所である三条の説教とか三条の水訓と呼ばれているところです。イエス様はこの地上でお生まれになり、洗礼を受けられ、悪魔からの誘惑を突き放された後、悔い改めなさい、天の御国が近づいたと宣言されました。天の御国を教えられ、病人を癒され、十字架で死なれ、贖われ、復活されて御国を私たちに近づけてくださいました。三条の説教は五章から七章に至る大きな説教で、マタイの福音書に書かれてある最初の説教です。そしてそこには今日の心の貧しい者は幸いです、これをはじめ、敵を愛しなさい、そして主の祈りがあり、明日の心配は無用、自分の目の針、求めなさい、そうすれば与えられますと、私たちの心に残っている言葉が次から次へとその説教の中で教えられています。では早速今日の御言葉に耳を傾けたいと思います。三節、四節、六節のところからです。前にも映し出しています。イエス様は心の貧しい者、悲しむ者、義に飢え渇く者、そのような人は幸いですと教えられます。貧しい、悲しい、飢え渇く、これらは私たちが望む状態、良い状態ではありません。詩篇一篇にも幸いなことが歌われています。そこには悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、そのような正しく敬虔な人が幸いであることを、そういうことは私たちに受け入れやすいものです。でも三条の説教はそうではなく、貧しい者、悲しい者、飢え渇く者が幸いですと教えられます。イエス様が来られて2000年が経った今でも、その言葉は不思議であり疑問に思われます。この世の常識とは異なっているからです。私も聖書を読み始めて、心の貧しい者は幸いです、この言葉は理解しがたいものでした。人は心が貧しい、狭い、冷たいのではなく、心が豊かで広く温かいのが理想であり、それが求められており、そのような人が幸いとなるべきなのではないかと思っていました。 日本語の新しい聖書、新改訳2017も、教会共同訳も、心の貧しいものは、直訳すると、霊に貧しいものと注釈されています。人に霊端とか、狭いという人との関係よりも、神様との関係において貧しいということです。神様が示された教えと自分の状態がかけ離れており、また自分ではそれをどうすることもできない、そのような人が心の貧しいものです。でもイエス様は、天の御国はその人のものと言われます。これはイエス様の約束です。心の貧しいものであるからそのことを悲しみます。でもイエス様は、その人たちは慰められると約束されます。慰めるのは人ではなく神様です。神様がその人を慰めてくださいます。義に飢え渇く者も同じであり、神様が示される義に自分は程遠いものであるので飢え渇きます。でもその人たちに義が満たされることを約束してくださっています。このように私たちは神様が示される姿とは程遠いものです。その結果、隣人を愛せず傷つけるものとなります。そのようなものなのに神様から慰められ、神様によって義が満たされたものとなり、御国に入るものとなると約束してくださっています。神様は正しいことを示され、正しいことを求められます。でもそれだけでは私たちは神様を愛することはできません。ルターも神を憎んだことがあると言っています。神様はただ正しい差だけを求めておられるのではなく、傷ついた足を折らず、心の打ち砕かれたものを包まれるお方です。そしてイエス様は、心の貧しいもの、悲しむもの、心の打ち砕かれたもののために、この世に来てくださいました。そして御国に入ることのできない、このようなものを、御国に入れるようにしてくださったのです。教えによって、御業によって、十字架の贖いによって、ご自身の死と復活によって、私たちを苦しめる罪を滅ぼしてくださったのです。今はまだ、心の貧しいものであっても、義に飢え渇くものであっても、完全な義を、完全な正しさを持つことを約束してくださいます。また、イエス様は、幸いなるものに続いて、この三条の説教で、腹を立てる者は裁かれると、心の中の悪も許されないことを教えられています。まだ肉を引きずっている私たちにとって腹を立てない、 敵を愛する、そのようなことはとても難しいことです。でもそのようなものにしてくださるのです。満ち足りるものになることをパウロは私たちに教えています。私たちは終わりの日によみがえります。体もよみがえります。でもイエス様が罪と死と悪魔を滅ぼされたので、私たちにまとわりついていた罪はよみがえりません。パウロは第一コリントでそのことを次のように教えています。前にも映し出します。死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ、卑しいものでまかれ、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、強いものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。このように終わりの日には私たちは完全なものとされます。そして御国は終わりの日が来る前でも信仰によって私たちのところに来ます。心が貧しいことで自分の良心を責めても、私たちが御国に入るか入れないかを決めるのではありません。裁き主のイエス様が決められます。イエス様を信じ、天の御国はその人たちのもの、この約束を信じ、神様の憐れみと慰めを信仰によって受けるとき、終わりの日を待たずに、今、私たちに御国が訪れ、幸いが与えられます。イエス様は、十字架の死によって、私たちの罪をあがなってくださいました。自分ではどうすることもできない罪を、イエス様が身代わりとなってその罪を受けてくださったのです。そして罪は滅ぼされたのです。このことを信じなければ、イエス様の十字架の死は無になってしまいます。私たちが満たされない貧しい原因である罪を取り去ってくださったのです。そうして御国に入れてくださり、慰められ、満ち足りるものにしてくださり、幸いなものとしてくださったのです。次に、幸いなる教えの後ろの後半の部分、10節11節12節から、幸いがイエス様から与えられていることを思い起こしたいと思います。前にも示します。貧しい悲しい飢え渇くはどちらかといえば、自分の内側中の問題でした。それに対して迫害される、罵られる、悪行を浴びる、これらは外からの攻撃によるものです。これらも私たちにはとてもつらいことであり、幸いとは逆であり、 そのような時、なぜ万能であるお方が助けてくださらないのかと神様を疑ったりもします。イエス様のなさったことを思い返したいと思います。イエス様はご自身のためには力を出されませんでした。捕らえられる時も十二軍団よりも多くの御使いを父にお願いすることもできるお方でしたが、そうはされませんでした。そして捕らえられ、平手で打たれ、拳で殴られ、唾をかけられ、足で頭を叩かれ、十字架の死を受けられました。弱さ、卑しさと屈辱の極みの中でイエス様は神の栄光を表されました。預言者も弟子たちも弱さの中で神の栄光を表しました。力を力ではなく、弱さの中に弱いものを通して神は栄光を表されるのです。イエス様、預言者だけではなく弟子もその他人が弱さの中にいるとき、神様は栄光を表されます。そしてその弱い者に、喜びなさい、喜び踊りなさいと教えられ、報いは大きいからと約束されるのです。イエス様を信じ、イエス様を信頼する私たちにとって、イエス様の言葉、約束ほど確かなものはありません。罵られ悪行を浴びせられるときはとてもつらいことです。でもイエス様は病の人、石打ちをされそうな人、そのような弱い人にいつも目を向けられます。私たちが助けてくださらないと疑うような時にこそ、神様は栄光を表されます。イエス様を信じる者が避けたい、逃げ出したい、苦しくてたまらない時に、神様は栄光を表され、幸いを与えてくださるのです。そしてイエス様からいただいた幸いを知った人、気づいた人は、その幸いを他の人にも幸いが来るようにと願い、幸いになるようにと働きかけます。そのような証が今月初めの新聞に載っていました。優しい顔をされている一人の男の方の写真も添えられていました。58歳になるその写真の男性は、刑務所の受刑者に罪に向き合うよう促し、励まし、時にきつく叱り、そのような手紙を書き続けられ、出所後の仕事や住まいのお世話もされておられます。その方ご自身も過去3回暴行や詐欺などの罪で合わせて20年服 服役していました。そのどん底から救ったのは、クリスチャンと交わした手紙でした。その方は、子供の頃から両親と折り合いが悪く、親の愛情に飢え、小学校高学年の頃からすでに非行に走っていました。高校を中退し、職場の同僚だった女性と恋に落ち、子供を授かり、この上ない幸いの中にいたのですが、相手の両親が結婚に反対、その後突然中絶を知らされました。自暴自棄になり事件を起こし、詐欺罪などで実刑判決を受けて服役、出所後も悪事を繰り返していました。3回目となる事件を起こした後、拘置所の面会室で久しぶりにお母様と会われ、そのお母様が息子の犯罪を知り、打ちひしがれている姿に胸をつかれ、取り返しのつかない犯行と被害者の痛みを思い、震えが止まらなかったそうです。償いの方法を知りたくて、キリスト教の情報誌宛に手紙を出されました。面会に来てくれたのが、クリスチャンの弁護士さんでした。そしてその方の寄り添う言葉によって、前を向くようになられたのです。出所してから、苦しむ人のため何かできないかと考えられるようになり、思い浮かんだのが、自分が服役中に帰る場所がないと嘆いていた受刑者たちの姿でした。そうして知り合いの受刑者を手始めに手紙を送り、手紙を通じた更生支援を始められました。その支援は NPO 法人化され、また受刑者の出所後、雇用先となる企業を探し、直接雇い入れるため、清掃などを請け負う会社も設立されました。住まいの確保や生活保護の申請手続きのサポートも始められました。加害者の支援に批判を受けるときもあるそうです。そのようなとき、次のように答えられているそうです。加害者がしたことは許されず、背負っていかなければならない。一方で、自分のように一人では、立ち直れない人を罰するだけでは、同じことが繰り返されてしまう。その方の言葉とされていることは、弱い者を包む哀れみと慰めがあります。そしてそれが人を立ち直らせるのです。正しさや罰ではなく、イエス様によってイエス様の慰めが人の生き方を180度変え、貧しい者が富んだ者に、悲しい人は慰められ、飢え渇いた者が満たされます。そしてこの地上にも、天上のような御国が実現され、広がっていきます。そして私たちが弱い時に、神様は栄光を表されます。心の貧しい者は幸い、高い者は低くされ、低い者は高くされる。 弱い者が強い者に。このようにイエス様の教えは私たちの常識を覆します。イエス様の教えが逆ではないかと思うのは、イエス様の教えに私たちがまだ追いついていないからです。イエス様の教えられたこと、イエス様のなされたことは、直接山上の説教を聞いた群衆の人たちと同じように、2000年後の今の私たちにも驚きであり、その深さは計り知れません。イエス様は貧しく弱い者を救われました。そして小さい者に冷たい水一杯飲ませる者には必ず報いがあると言われました。イエス様は弱い者にする小さな優しい行いを覚えておられます。25章の最後の審判で、弱い者に寄り添う人たち、そのような人たちが祝福されると予言されています。自分の貧しさを悲しみ、迫害を受ける弱い者に主は目を向けられ、幸いを与えてくださいます。最後にもう一度今日の3節と10節をお読みいたします。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。アメン。